皆さん、こんにちは。一口 PK エピソード64、第64回目をお届けします。今回もお相手はゆりかと。
時計です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、2024年始まって2
はい。
回目の収録。
はい。
ちょっと今年はちゃんと間を空けずにやると言いつつ、間が空いたように感じられるかもしれませんが、実は撮ってたんですよね。
誠に申し訳ございません。
いやいやいや、幻回が実はありまして、
はい、私の不手際により収録したファイルを紛失するという出来事がありました。いつかやると思ってたんですけど、ここでやってしまいました。ついに64回目にして。
ついに。
もう言葉もございません。
いやいや、64回目にしてて、でも意外にそのミスなかったですね、これまで。ファイルが壊れるとか、
う
MAX とか。
ん、意外、序盤の方で
意
ね、
外。
なんかちょっと聞きにくいファイルになっちゃったことはあったけど、うん、
いやいや、
やっぱ
そん
り、
なこと、
う
まあ、
ん、あれですね、
こう。
バックアッププランというのは大事なんだなというのを痛感したという次第でございます。
確かね。いやいや、そんなこともありますね。
はい、というわけで、
はあ、というわけで、気を取り直して、その幻回で話した話をもう一回気を取り直してやりましょ はい。ということで、最初あれですよ。日本に帰っていらして、
SCIS という暗号と情報セキュリティシンポジウムというのに行ってまいりました。
長崎
はい、
の。
長崎の。学会、いわゆる学会というやつで、初めて、人生を通して初めてその学会というのに参加したんですけれども、もう何回目だったのかな？すごく長く運営されてる学会で、なんというか、非常に大きなコミュニティだなというのを感じたのと、あと話されてる内容も結構面白い。第41回だって今年で。すごいですね。めっちゃ歴史あります
めちゃめちゃ歴史ありますね。
ね。ね。もうなんかこう、全体的に結構インクルージョンを感じる雰囲気ありました。確かに。で、学会といっても査読がなくて、出したものを発表できるっていう感じだったんですけど、うん、なんというか、初心者にも優しい、私も初めての発表で、すごく、不安だったんですけど、まあ、淡々とやれて、で、同じようなテーマに興味がある人と、結構しっかりした立ち話をすることができて、すごい良かったですね。
おー、いいですね。
私も話したのは、まあ仕事関係の内容だったんですけど、一部というか PKI がテーマになってるものだったんですけど、私以外にも PKI の話をしてる人もいて、覚えている限りでは、Bluetooth の軽量タイプの通信プロトコルを使うときに、証明書で認証したいんだけど、通常の X509 の電子証明書のファイルって結構でかくて、その軽量タイプの Bluetooth の通信だと、一つの、フレームに乗らなくて、証明書を送るだけでフラグメンテーションが発生してしまって、で、その Bluetooth の軽量タイプのプロトコルって、フラグメンテーションが起こるとすごく遅くなるんですって。で、その遅くなるのを避けるために、X509 の証明書を 軽量化させるなんか新しい標準みたいなのが議論されていて、うん、それが C509 っていうやつらしいんですけど、うん、その C509 で証明書の内容を送るようにしたら容量が小さくなって、うん、その Bluetooth の軽量タイプのプロトコルでもフラグメンテーションが多少抑制されて、
うん、
その遅延が起こりにくくなったみたいな話を発表してる人がいました。
興味深いですね。
うん、でなんかそういう形式で証明書を吐き出してくれる CA のプロダクトがあるんですかって聞いたら、
うん、
そんなものはないんで手で書いてますって言ってました、ね、
ですよね、
うん、面白いですよね。あ、やっぱ、うん、手で書くんだみたいな当然の気づきみたいな、
うん、そうですよね。もうなんかね、うん、
ねえ、誰かが作らないとないんですよね。
ないからね。
検証して論文に書いてるっていうようなフェーズだと当然製品なんてものはないんだなっていう、
うん
うん、
ちょっとなんかこうかなり運用されてるこう実業界側にいるとふと、うん、そういう当たり前のことを忘れてしまう時がありますね、う
ん、ありますあります。
面白い。結構その学会とかって、まあ、クローズドというか、まあ、ちゃんと査読されて選ばれたものだけがこう行くっていう格式の高いものも多いと思うんですけど、うん、かなりオープンなのもあるのなんか知りませんでした、うん、もうかなり選ばれた人だけが行くのかなって思ってました、うん、アカデミックのものって
私もそう思ってました、うん、なんで今回すごくいい経験ができたなと思います
ね、うん、アカデミックでこうアカデミックの研究してる方々しかダメみたいな感じなのかなって一方的に思ってたんですけど、うん、全然そんなことないなと思って、
うんうん、しかも私今回人いや他にもいたかな、なんかエンタープライズの会社名で単著っていう、うん、なんていうんですかね、全体としてはマイノリティだったと思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんかそれは心細かったですね。なんで次はちょっと誰かと協調になりたいなって思いました、
うん、そうですね、一口 PKI でいつの日かね、
ね、いつの日か
何かちゃんと調べ物して出しますか、う
んなんか出せたらいいな、うん、まあそれはそれとして、はい、ゆりかさんも今度出しましょうよ。なんか
何を
なんか
あーなんかねあそのね、うん、SCIS ね、
うん、SCIS 以外にも学会ってあるらしいんで、
ああいいですね、
うん、
どこかにちゃんと自分で取り調べまとめたものを出すという作業に、
うんうん
やっていきたいですね。勉強会とかそういうのとかではいろいろ出したりしますけど、うん、そういうのとはまたね全然違うですからね。
うーん、なんか新鮮な体験でした。面白かったです。
よかったです。
はい、
ということで、じゃあ今回の PKI ネタをね、うん、簡単なやつをね立て続けに2個ほど、
うん、
1個は、ブラウザーでこの CA は信頼するっていうのを決めてるルートプログラム、うんうんうん、ルート CA プログラムというものが各ブラウザベンダーとか OS とかにありますけれども、その中の Chrome のルートプログラムのポリシーが変更になりましたよっていう話を1個したいと思います。
うんうん、
Chrome でこの CA は信頼できるので、まあ、その CA から発行された証明書は信頼できるよというふうにする、信頼できる CA となるための、まあ、条件というか、そのプログラムのポリシーというものが、バージョン 1.5 に1月になりました、
うんうんうん、
でですね、前のバージョンは去年の3月だったんで、まあ約10ヶ月ぶりくらい に更新になりました。
うんうん、
で、いくつかこう変更点はあるんですけれども、全体的にですね、証明書の発行と管理とか更新を自動的にやるそのプロトコル、自動管理とかのプロトコルのサポートがこう強く押し出されてくるようになりました。もっと厳密に言うと、新しく、この信頼できる CA プログラムに参加する CA は証明書の自動発行のサポートをサポートしてなければならないという感じのが入ってきました。ということで、今は必須要件ではないんですけれども、新しい CA は必須になっていくので、どんどんどんどん自動化がサポートされて、もう世の中の証明書が自動発行、自動更新になって、証明書切れてるウェブサイトみたいなのが世の中になくなっていくんではないでしょうか。
一番印象に残る事故ですよね。その WebPKI の事故といえば、意図せず。
うん、
有効期限が切れてるっていうのがよくあるというか、
そうそう、
うん、
でだいぶでもCA 側もですね、自動発行のプロトコル対応っていうのは増えてきていると思うんですけどね、うんうんうん、CA 側も自動発行自動更新をウェブサイト側が対応していくとね、負荷も、
うん、
CA にとっても負荷も減っていいことではあると思うので大事していくんですけども、まあ、シェアの高いこの Chrome が、そういう CA しかもう信用する CA には入れないというふうにしていくことで、どんどんこの自動化の流れも進んでいくんじゃないですかね。
うーん
っていうのがまず一つ大きな、
はい、
こうポリシー更新のポイントで、もう一つがですね、
うん、
これ2024年の2月15日からなんで、もう
あれ、はい、
あれ
もうすぐじゃん、
もうすぐなんですけど、
うん、
キーマテリアルが、うん、その CA の鍵マテリアルたちが、うん、生成されてから15年経ったものは、
うん、
たった鍵を使っている CA は、
うん、
信頼できる CA たちリストから除外していくぞと、
うんうんうんうん、
いう動きが始まるよと、
うん、
いうことになってきました。
うん、
で、すぐに、既存のものを削除するわけじゃなくて、まずは新規に参加する CA、新規に含まれる CA が15年以上、鍵が生成されてから15年以上経ってるものはもう受け付けませんよと、
うんうんうん、
いうのがまず第1段階で、第2段、それは多分もう新しい CA なんで大丈夫だろうなって感じなんですけど、うん、第2段階がちょっと影響ありそうでして、
うん、
第2段階として2025年来年の4月15日から15年経過している CA は既存のところから削除していきますよと、
うん、
なので来年の2025年4月の段階で2006年の1月1日、
うんうん、
よりも前に鍵が生成されている CA は削除対象になりますと、
うん、
これ CA の鍵って特に今は短くなってるのかもしれないですけど20年とか、
うん、
結構そういうの多い、
20年とかあったと思います。
うん、特に昔からねあるものは、うん、多いのでなかなかインパクトがあるかもしれません。
そうですね、なんというか15年か、
うん、
まあまあ短いっすね、
うん、で来年その削除が始まっていきますので、
うん、
まあそれまでに今既存のプログラムに参加している既存の CA で15年経っているものがあればもう更新していってくださいねと、
うんうんうんうん、
ただ来年1、 の4月までにそんな急には CA 鍵の更新もしてしかもルート CA なので、まあ、できないよっていう場合にはですね、ちゃんとあの措置がありまして、そんなことはできないよという CA に関してはあのケースバイケースであの対応しますと。なので例えばですけど移行計画とかがあったりすれば、まあ、そこの移行が完了する日まで削除する日をちょっと延ばしたりだとか、そんな感じでこう検討しているようであります、
なんかこうもともとあれですよね、5年ごとぐらいに鍵生成やってくれみたいなムード出してきてましたよね。
そうですね、Google さん特にあの鍵のライフタイムを短く短くしていく推奨派なので、エンドエンティティ の, そのウェブサイト証明書とかももう90日とかもう短く短くしていきますし、CA についても結構短いものを推奨しているので、ここ10年ぐらいで参加したのは結構短いんじゃないですかね。どうなんでしょう。そうでもない、
どうかな。なんか結果的に運用期間は短くなるかもしれないけど、鍵の有効期間は20年ぐらいは取ってるような気がするな。もっと短い段階、もっと早くリタイアさせる想定で、でも証明書上は20年取ってるみたいな感じじゃないかなと思いました。
なるほど。多分今その昔のルートがもう新しいのに移行してしまって運用してるけど、こう互換性とかで昔のもまだ含まれてるっていうパターンもあるんじゃないかなと思うので、
あると思います。
そういうのも削除されるとなると、なんか昔ありましたよね、レッツエンクリプトとか
アン
ドロイド用の対応でも、ラストワンマイルのために1個残してたやつ。なのでその互換性とかもクロスしている関係上ちょっと残してて、これはもうなくすけどいざなくしたら意外にこういうところでも使われてたとか、クロスして新しいのに行ってるはずだからと思ったら古い方にしか検証チェーンがいかないとか、
なんかね、あの普通のパソコンとかだったら多分問題ないと思うんですけど、ちょっと変わった使い方してるとこではもしかすると引っかかるかもしれないですよね。なんか、その要件があってタイムリーにアップデートしてないコンピューターとか、IoT 機器とかなんかありそうですよね。
まあでも実際にはですね、削除するのはだいたい2025年に2006年以前のだから、実際には20年前ぐらいのから削除していく感じになっているっぽいので、最初の頃は影響、どんな影響出るのかちょっと様子を見ながらちょっとずつやっていくっぽいので、影響は最小限になるんじゃないかなと思いますけどね。
そのどの CA が使われてるかっていうのは見ようと思えば見れそうですもんね、 Chrome の。
そうですね、
人の立場からすると。
そうですね、
そうですか、
はい、ということで、ということで自動化が進みそうっていうのと、CA の鍵の、ライフタイムが短いものが促進されていこうっていうのが、まあ、Chrome のルートプログラムで、そういうポリシーが行われると、まあ、事実上デファクトスタンダードというChrome で信用されない CA は実質インターネットで使えないぐらいの影響力が出てしまうので、実質ほぼ商用 CA はこれに従うと思いますので、あのインターネットで使われる商用の CA たちはこれになっていくか、まあ、だいぶなってるんですかね。そのあたりどうなんでしょうか。
あんまりちゃんと使ってないからな、 WebPKI を。
ま、
自分としてはね、自分自身としてはあんまり当事者感がないというか、へえそうなんだっていう。
まあでも当事者感があるのはきっと CA を運営してる、
CA
商
か、
用
そう
CA を運用してる人たち
か。
がどうう
ん。
なんでしょうね。商用 CA を運営してる人たちが、Chrome がまたこう、ちょっとリード、業界をリードするようなこう対応しないといけないことがまた出てきたぞって感じなのか、まあまあこれくらいだったらまあ順次対応していけますねって感じなのか、どんな感じなんでしょうね。雰囲気的にはでもそこまで、そんなの無理だよみたいな感じじゃなさそうな、人々の反応を見てると感じではありましたけどね。はい。ということで、また Chrome の信頼できる CA のポリシーが一つ変わって、 CA 側が対応しないといけないことが出てきたようですと。
なんかこう、じりじりとね、進捗を出してきてる感じが。
こうやってでも新しい自動化に向けたものとか、よりなんか安全なものみたいなのがリードされて進んでいくんでしょうね。もはやウェブ系 AI においては Google がこう主導して進んでる感じではありますね。
ありますね。
はい。で、その Google なんですけど、もう一個事件がありまして、Google が CA として運用してる、今のは Google が CA を受け入れるブラウザーとしての立場の話だったんですけど、今度はね、Google が CA を運用してまして、その CA であるインシデントがあって、インシデントレポートが出てましたという話です。これね、すごいユーザー影響が出た重大なインパクトがあったわけではないんですよ。
ああ、そうだな。
ないから、ユーザーさんに何かすごい影響が大規模にあったことではないんですけれども、このレポートがすごい、インシデント対応とそのレポートがですね、すごいお手本のような、もう隙のない、さすがそういうポリシーを推奨してらっしゃる Google 様の、皆様のお手本、業界リーダーでございますという感じの感じだったので、ちょっと紹介したいなと。で、ちょっとざっくり言うと、Google はですね、Google の、クラウドサービスとかに主に証明書を発行する Google トラストサービシーズっていう CA サービスを運用してます。で、クラウドサービスとかでウェブサービスとかをこう立ち上げてるところとかに証明書発行したりとか、主にそういうところで使われております。で、この Google トラストサービスがですね、証明書を発行するときに、ドメインバリデーションのドメイン DV 証明書ってやつですね、一番多く自動発行とかで使われている、ウェブサイトとか、ウェブサービス使われている DV 証明書、ウェブ証明書が、証明書を発行するときに、IP アドレスまたはドメインの、ドメイン名のバリデーション、検証チェックをして、できれば、自動じゃなくても、できれば、ちゃんとできれば、証明書を発行するという流れになってますと。で、今回何が問題だったかっていうと、IP バリデーション、IT 検証を行って発行するという、そのプロセスのところで、きちんと IP アドレスを検証した結果の証跡が、きちんと記録されてなかった。なので、その、とある IP アドレスに対して、どういう検証が行われて、どういう結果になって、っていうところが、一連の IP 検証手順がうまく正しく実行されてなかったという感じです。で、ベースラインリクアーメント、そのブラウザーとか CA で WebPKI のルールを定めている、CA ブラウザーフォーラムが定めている、ルールみたいなのがあるんですけども、そこではですね、ちゃんとそういう検証をして、その証跡とともにそういう記録を取っとくことみたいなのが項目がありますので、そこに違反したという で、それだけっていうとちょっとまああれなんですけど、インシデントはインシデントなので、
うん、
なんですけれども、すごいフルのリッチなあのインシデントレポートがですね、
うんうん、
まず最初にですね、最初の報告として、まあ、こういうことがあの IP 検証の結果が正しく、できていないという問題が発生したことを報告しますっていう、まあ、2行ぐらいの、
うん、
で影響を受けた証明書は全部取り消しましたっていう最初に報告を出しまして、
うん、
その、5日後に、
うん、
もうこれワードのページで言うと5枚ぐらいあるんですね。フルの完璧な事後報告書がですね、背景、事件、インパクト、タイムライン、根本原因の分析、
うん、
で今後の優先順位付け、学んだ教員、教訓、アクションアイテム、いつまでにやるか
つって。怖っ。完璧
すぎる。フルで言うたんで、今度ね、これが求められてるやつかっていうのをですね、ぜひ見ていただきたい感じ。
怖っ。
すっと5日で出てくるのすごすぎるなっていう。さすがですねと。で、これちょっとあのそのレポートがすごかったっていうのもすごいんですけど、ちょっと面白くてですね、
うん、
一つの IP アドレス、まあ、一つだけなんですよ。あの検証のそういう証跡がきちんとついてなかったっていうのは一つだけなんですよ。ちょっと興味深くてですね、その Google トラストサービスは基本的にはあの自動化推奨してますので、うん、自動化によって、バンバンバンバン証明書を発行して、当然証跡とかそのオペレーションのログとか、まあ、必要なものは全部自動的に取られてますと、
うんうん、
で今回問題が起きたのはそこではなくて、
うん、
実は長い長い Google トラストサービスの歴史で、
うん、
いろんなチームが中にはあり、最初はですね、うん、Google トラストサービスも自動化がなかった時代に2011年に立ち上がっているので、最初はあのスクリプト、あの、うん、オープンソースの CA と、
うん、
オープンソースで作った CA とスクリプトを使って、
うん、
まあその Google のアルファベットの所有しているドメインと IP の、
うん、
あの検証して証明書を発行するっていうのをやってましたと。
うんうんうんうん、
でどんどんどんどんサービスが拡大していって、もっと自動化がいって、で自動化プロト証明書発行プロトコルの ACME とかそういうインフラとかもできていってってなると、うん、また別のチームがそういうのを作ったりして、
うんうん
でまあ、いくつかそういう経緯でその CA エンジニアチームっていうのがこう2つか3つぐらいかな、こうできるように、うん、なっていったりしましたと。でもその一方でその ACME とかその自動化プロトコルに対応できないところっていうのも、
うん、
あの残されているので、ドメインや IP アドレスの検証をあの今までのようにこうスクリプトとかでこう検証して、でその検証結果とかを、フラットファイル、普通のファイルにこう記録するっていう、こうある意味その大きな自動化の流れとは別の手動化でちょっとやる、手動でちょっとやる、自動化には組み込めない、まあ手作業ではないんですけど、スクリプトとか使うんで、でもエンジニアがこう介入してこうやるような手作業っぽい部分が残ってましたと。で今もそれはあるんですけど、持ってました。で、それで対応しなければいけない IP アドレスっていうのはすごく少なくて、
うん、
問題が最初に起きたのは去年の2023年の3月なんですけれども、
うん、
ここの1年間、今から1年前はその今回問題起きた一つの IP アドレスだけだったんですって。その作業をしたの、うんうんうん、なのでそんなに、その手作業で IP アドレスの検証を行って書籍とかをフラットファイルに残してるっていうのは総数としても多くなくて、50IP アドレスない、50個もない。で、過去1年間にはその今回問題を起こした1件の IP アドレスだけだったと。で、今回その問題を起こした IP アドレスが去年3月に新しく、検証して、フラットファイルにこう検証した、検証したよってことをこうログするフラットファイルに追加しようとしたときに、さっきのいろいろある、いろいろ出来上がったエンジニアリングチームのうちの一つの、からこう、これを追加しようって提案されて、検証の証跡の提出なしに、CA を今その運用しているチームのエンジニアによって承認されて、フラットファイルに追加されたと。検証証拠がない状態で追加されましたと。で、それが去年の3月ですと。で、そういう検証証跡がないので、検証手順が実行されたことは分かるけれども、その結果が正式には取得されてなくて、どういう状態でアクションが実行されたのかとか、そういうレビューをすることはできないと。で、IP アドレスドメイン検証をやった後、定期的にその IP アドレスとかドメイン検証が、まだ有効な状態かっていう、定期検証っていうのが行われるらしいんですね。で、そのタイミングで、そのタイミングが去年の6月に訪れまして、その段階でその3月に追加された IP アドレスが、IP アドレス検証に失敗してるっていうことが分かったと。で、その段階で IP アドレスはフラットファイルから消しましたと。なんだけれども、そういう証跡ファイルとかが、なく、かつその記録の修正とか、なんで削除されてるかと、そういう経緯とかも、書かれなかったと。で、12月に1回削除された IP アドレスを、再追加する提案がもう1回来て、で、再追加が受け入れられて、で、追加がされましたと。で、これはもう一般的にその検証をやって処理する方法とは違って、もう完全手作業でエンジニアたちがこれ追加しなきゃっていう感じでやっていて、これなんでこう再挿入がそうされたのかみたいなところの細かい記録も残ってないと。で、年が明けて2024年の今年の1月に、IP アドレス検証の自動化をね、やっぱりこういろいろ全体的に進めようって取り組んでいた他のエンジニアがですね、この IP アドレスの証拠へのリンクが、監査に必要な情報がないぞと、証跡が取られてないぞってことに発見したと。なので、去年の3月に初めて IP アドレスが手動でそのフラットファイルに追加されていこう、今年の1月に、あれ、証跡がないぞって気づくまでの間、気がつかなかったと。で、1月に、いや、これは、監査に必要な情報とかがないよということで、これはもう違反だということで、IP アドレスのレコードは、その検証のフラットリストからも削除されて、かつ、その IP アドレスに紐づく証明書は全部失効して、処理が行われましたと。で、インシデントを今報告しましたという流れです。
なかなかすごいですね。
なかなか壮大なストーリーでして、まずそういう手動とか、その全体的な自動化でできない部分っていうのが、いくら大きなね、Google さんといえども、やっぱあるんだなって、あるよねっていう。で、こういうエッジケースっていうのはやっぱりあるんだなっていうことで、問題の分析のところでもですね、それはかなり大きくハイライトされてます。こう使用頻度が低い、もうトータル10件の IP アドレスに対応するためのこういうプロセスっていうのはもう壊れる、コスト
わか
かかる
る。
っていうのが
あまりにわかる。
ありますと。で、ただ一方でですね、完璧は善の敵っていう、 こともちゃんと言ってまして、まあ、自動化っていうのは大きな、大きな大きなプロジェクトで、まあ、長年にわたるそういうのをやってるっていうのも、
うん、
あのやってますよってことも言ってるんですけどね。
うんうんうんうんうん、
ただその学んだ教訓にはですね、やっぱりそのあまり使用されない機能には高いコストがかかって、
うん、
それはもうやめていかないとならないと、
うんうんうんうん、やめようやめようやめましょう
とは、まあそこにあります。なので、うん、その再発防止策という日本語ではそういうふうに言うこともありますが、彼らの言葉で言うとアクションアイテム、
うん、
のまあ、10個ぐらいリストされてるんですけど、まあ、あの当面のアクションアイテムとしては、その今回その追加した検証を書いたフラットファイルのところには、なんか2つの CA の専門エンジニア、その、うん、今回作業をやった、そもそも去年の3月に作業をやったのがこう 非 CA のエンジニア、うん、CA のエンジニアではない人とかがこう関わっていたようなので、彼らがそのCA ブラザーフォーラムのリクエアメントとか、こういう書籍が必要だとか、うん、そういうのまで、知識を求めるのはやはり酷ということで、まあ、2つのそういう CA のエンジニアをこう必要とするようにするとか、書籍が欠けてないことをこう確認するとか、こう検証手順とかで、ね、きちんとやるっていうのを最初のアクションアイテムとして掲げていて、それ自体もすぐにもう終わってますと、
うん、
で3月頃までに自動化、
うん、
今回手作業でちょろちょろやっていたところを自動化したりですね、あとは、自動プロセスだけがそのファイルに書き込めるようにしたりとか、
うん、
そういうちょっと大掛かりなものをやったりするようです。
うーん、なんとも、
はあ、
読み応えありますね。
読み応えあります、
うん、
でこのレポートのね、まあその詳細がもう事細かに整理されてるっていうことの他に、良かったところみたいなのもちゃんと書いてあるんですよ。
うんうん
うん、このインシデントの中でこれがあったから、こうインパクトがこう最初になったみたいなところもちゃんと書かれてですね、
うんうん、
そのプロセスの自動化をやっぱり取り組んでる時にこういう問題が発見できたと、
うんうんうんうん、
あとは影響を受けた証明書はすぐに取り消したと、
うん
うん、どれぐらいすぐにだったかというと、1月24日、2024年の1月24日の14時30分に自動化を進めていたエンジニアが検証証拠が欠落していることっていうのを発見しましたと、
うんうん、
でその後にですね、事件と宣言したのは当日の19時31分、
うんうんうんうん、ちょっと残業してるな、すごいですね。
いや、まだまだ残業してますこれね、で時計が回って、今19時31分でしょ、はい、で時計が回って深夜00時51分すべてのアクティブな証明書が取り消されました、うん、ということで約10時間ぐらいで、
うん、
はって一人のエンジニアがはって思ってから、
うん、
10時間で証明書を、まあ、確認してねこれは本当にどういうことなのか、
うんうん、
これを検証して、10時間で証明書が取り消されました。
うん、
でその10時間後にちゃんと証明書が消されていることもこう確認して、
うん、
翌日にはそのフラットファイルでの書き込みは2人以上いないとできないっていう最初のアクションアイテムのところはもうすでにインプリメントして、
うんうん
うんうん、2日後には当面の対処策っていうのはもう終わりと。
へー、
でレポー最初の一報を出したのは何日だ ?1 月25日の10時58分だから、
うん、
1月25日のアクティブな証明書だから、1月24日の14時30分に問題が発生して、
うん、
深夜00時51分には証明書を取り消して、
うん、
朝10時にはインシデントを報告したと、うん、対外報告した。対外報告したのはそのアクティブな証明書を取り消して、取り消したことをちゃんと確認したタイミングですね、
うんうんうん、
対外報告もう素晴らしいですね。
すごいな
あ、そういう感じで、影響を受けた証明書はすぐに消すこともできたと。あとですね、このうまくいったっていうのとは別にですね、幸運に恵まれたっていうふうな言い方を、ラッキーだったところっていうのも、良かったところ、まあ、ウェントウェルとかって言いますけど、まあ、良かったところとは別に、ラッキーだったところっていうのも書いてまして、で、証明書の有効期間が短かった。45日だったんですって。なんで、仮にこれがインパクトが高かったとしても、短い期間で影響のウィンドウが小さくできたとかですね。IP アドレスの、最初に発行時の検証の他に再検証するプロセスとか、そういうものを、問題の検出に役立ったということも述べてますね。はい、ということで、一つの IP アドレスに対する証明書が発行された証跡が正しく記録されていなかったという、コンプライアンスの問題なんですかね。
なんすかね。
カテゴリーとしては、コンプライアンス、CA 証明書のコンプライアンスで報告されてますね。コンプライアンス違反ということで報告があったんですが、はい。非常に、ね、興味深く、かつきっちりとした報告が出てまして、はい、コメントや質問を受け付けてますって言ってたんですけど、誰一人コメントはありません、今のところ。はい、完璧すぎますね。
口を挟む隙がないのかな。
はい、なんかちょっといろんな意味で興味深いというか、やっぱ主導は悪だということがまた一つ裏付けられたのでしょうか。
たまにしかやらないことが自動化から漏れて、手でやるオペレーションに残ってることってありますよね。ドキッドキッって感じですよね。
みんなね、聞いてドキッと。
そうか、それをついにミスってしまったのかってい
でもね、あるあるですよね。
ね、ミスって初めてハイライトされるみたいなね、感じですよ。
あとはその長い長い歴史の中で、最初はこういうふうにやってて、次の移行して、でもそれにはこう取り残されてしまうやつもあってっていう。ね、最初からもう自動プロトコルが生まれてた世の中だったらよかったんでしょう。あ、でもね、自動プロトコルが生まれてても、自動プロトコルのバージョンが上がっていくごとに、昔のバージョンにしか対応できてないものが、みたいなの出てくるんでしょうね。
あとはなんか、その、なんだろうな。どうしてもあるような気がします。何々という理由でこっちのフローに乗せられないんだよね、みたいなのって、ね、いろんな場面でありますよね。
今回、Google をもってしても載せられなかったものって何なんでしょうね。そこにはあんまり言及されてないんですけど、まあ、その自動化に対応していない、まあ、古い、まあ、あんまりというか、書いてあるんですけど、具体的にこれでしたっていうのはないんですけど、その古いクライアントをその自動化の方に移すことができなくて、互換性がないとか、新しいそのロジックが自動プロトコル側に必要なのでみたいな。あとは、例えばとして企業のプリンターとかですみたいな書いてあるから、そういうのかもしれませんね。そういうのに対して発行されてた証明書なのかもしれないです。そういうプリンターサービスとかに対して。
そうか
で
そう
もこのエッジケースって、対象の検証対象の IP アドレスが50個もなかったっていうのは、その Google トラストサービス、めちゃめちゃ証明書発行してますけれども、全体に くと 0.0015% なんです。
へえ、なんか一応じゃあもしかしたらその課題としてタスクにはなってたかもしれないけど影響度が低いというか、うん、その
そうですね、
トゥードゥーとしてはあったけどずっとなんか、
うん、
リクエストとか P4 とか P3 のままであのタスク表にとどまってるタスクってありますよね。
そうですね、ここも自動化しなきゃなと言いつつも、
うん、
まあその自動化にはすごいハードルがあるって言ってたので、そのプロトコルの方を大幅に変更しないといけないっぽい感じの書き方ですね。それをサポートすると難しいですな。
まあ、大きな影響がなかったということで、それ自体は良かったんじゃないかな、
はい、
という感じですね。
良かったですが、はい、そういうレポートが上がってまして、
うん、
大変興味深かったので今日は紹介しました。
はい。
というところで今日の BKI ネタはこれぐらいで雑談しますか。なんか最近ありました？
あの日本行って面白かったっていういつもの
またね、うん、堪能しましたね。
ね、あのお餅がくっつかないアルミホイルを、
あ、はいはいはい、
ゆりかさんと東急ハンズ行った時に買ったんで、うん、ちょっと試してみたいですね。あの、
うん、
地元大阪の黒門市場っていうところにある、
うん、
水戸屋っていう和菓子のお店があるんですけど、
うん、
そこはお正月になるとお餅を売ってまして、
うん、ほう、
そこの、 あの普通の白い餅ももちろん美味しいんですけど、なんかあの、うん、エビが入ってる赤い餅がですねすごく美味しいんですよ。それを買ってきたんで焼いて食べようと思います。
それってあれですか、なんかこう薄い、
うん、薄ピンク、
薄ピンクで、
うん、
あーはいはいはいなんか、
うん、
イメージわかる気がする。でも上がってないんですよね。
上がってないです。ディープ
フライ的にはされてないですよね。
うん、あの父上に買いに行ってもらったんです。え、父上をパシるなっていう話でもあるんですけどあの父上が買いに行ってくれて、あの、うんうん、たまたま買いに行った時売り切れだったらしく、あのつきたてのお餅を入手することができました。
おー、いいですね。おー、へー、いいですね。美味しそうですね。
うん、美味しいんですよね。焼くとなんかこうほんのり香ばしくてエビの風味があって、
うんうん、うんうんうん、いいですね、いいですね。へえ、エビが入った餅か、
うん、
よもぎとかね、そういうのあったりしますけど、うんうんうん、エビも入ってる。
うん、なんかお正月の食べ物っていう感じで、
へえ、
この地域では親しまれているようですね。
へえ、じゃあその店以外もエビが入った餅っていうのは出してるんですか？
うん、あるような、薄ピンクの餅自体はあるような気がするな。
うん、紅白まんじゅう的な、
うんうん、そうそう、めでたい的なめでたい的な文脈だと思うんですよね
へえ、いいですね。なんか、うん、紅白餅でね、丸餅でこう一個ずつ、
うんうん、
あのセットになって入ったみたいな、餅巻きしたりするときにこう紅白で、
うんうんうんうん、
だから見てありますか。その流れなんでしょうかね。
ですかね。
いいですね、そんなのあるんだ。
美味しいです。機会があれば、大阪を訪れる機会があれば、
うん、もうぜひぜひ。
でもなんか買うの大変っぽい、並んでたりとか売り切れてたりとかするらし
い。かつあれですよね、正月の時期に行かないとダメでしょ。
うん、一応でも通年でも売ってるのかな、ウェブサイトにも出てたんで。
へえ。
あの水戸屋で検索すると出てくる、あの3、数字の3に都に、
うん、
やっていう。
へえ、3、都、
うん、
有名なんですね。
うん、地元では有名な、有名な、 なんすかね、地元のお菓子屋さん、和菓子屋さんって感じ。
なんか大阪に行く機会があったら、
うん、でも大阪に来てお餅を買って帰るかっていうとね、そうかっていう
ちょっと重い感じありますけど、でもなんかあのこれなんかでも有名な市場なんじゃなかったでしたっけ。あ、
そうそう、黒門市場って、うん、今インバウンド観光客の方々にすごく人気がある
ね。
うん、
そのついでに、観光ついでに、
うん、かつてこの辺って海だったのかなっていう感じの、今はもうかなり内陸ですけど。
あ、へー、
昔ってこの辺海だったのかなっていう感じの、結構魚とかすごく売ってる商店街です、
うん、大阪ってよく考えたら真面目に観光したことあんまないかも、
うん、なんというか、まあ、私地元なんであれですけれども、
うん、
最近はもう土日は本当にまっすぐ歩くのも大変なぐらい人がたくさんいて、あの通天閣のあたりとか、
へえ、
にぎわってるなっていう感じですね。あのツイッターよく見てる人もしかしたら見たことあるかもしれないんですけど、あの通天閣のすぐ脇に新世界市場っていう市場があって、
うん、
で夜になるとあの最近は若い人が屋台を出してるんですよ、商店街の店の前に。あのちょっとした小屋みたいなのを出して、でその屋台になんか不思議な仮面をかぶって屋台を出してるサイバーパンク屋台の人っていうのがいて、
へ
ーあのなんかでも私その辺を散策して、そのツイッターで流行ってるっていうのを見る前にその辺りを夜散策してて、あの変わったお面で屋台やってる人がいるなーっていうので、ね、ふーんっつってピューって素通りしちゃったんですよね。なんというかその
へ
ー、そういうこともあるかみたいな感じで、
へー、
それでなんかツイッターでバズってるのを見て、
うん、
あ、やっぱよく考えたあの風景異様だったよなと思って
地元民にはね、いつも風景すぎるんでしょうね。
いやなんかね、あれなんですよね、その異常なことがそれ以外にもたくさん起きてるのでなんかそこだけハイライトすると、やっぱそこだけ切り取ってその写真を見ると変わった風景に見えるんですけど、
うん
うん、なんかこう街全体としてはそれそういう感じの出来事っていっぱいあるんで、なんか素通りしちゃったっていう感じでした
面白いな、
うん、不思議なところですね。
へー、すごい、こんなのあるんですね、すごい、うん、え、なんか店の前になんだそれ、なんかシャッター街だから、
どうなのかな、もう昼間ももしかしたらお店やってなくてっていう感じかもしれないですね。
あー、そっかそっか、夜、昼はやってて閉まると夜、
うん、
そこで店になるのか
かもしれないし、もしかしたらずっともう置きっぱなしなのかもしれないし、
へー、
うん、
すごいな。
でもなんかにぎわってて、
うん、
地元の人間としては結構嬉しいかなって思ったかな、
うんうんうん、
その閑散としてた時代もあったんで、それよりはやっぱね、はいはいはい、人がいっぱいいる方がいいような気がするっていう、
うんうんうん、いいですね。これあれなんですね、屋根がある商店街なんですね。
あ、そうそうそうそう、そうなん
です。いいですね、
うん、
屋根がある商店街いいですよね。
うん、大阪は多分屋根あるパターンの方が多いような気がするな。
そうなんだ、
うん、
いいですね。そっか、大阪の商店街巡りっていうのも楽しそうだな。
うん、それは楽しいと思います。
面白いな、そのサイバーパンク屋台が目立たないさまつまことに見える感じ、
うん、
いい
ですね、なんか一つのトピックっていう感じですね。
うん、へー、 なんか一回観光で行ってみたいもんです。
機会があれば一緒に行けたらいいですね。
ね、街中を多分観光したことは私なくて、なんかね、水族館行きました。海遊館だっけ。
あれいいっすよね。
あれなんかね、ちっちゃい頃に、なんで行ったのかな。あ、あれだ、修学旅行だ。修学旅行、京都、大阪だったんですよ。
そ
奈
う
良、
なんだ。
京都、大阪みたいなので、
ああ、いいですね。
大阪はその海遊館だけ行ったみたいな。
一番いいとこですね。
あそこいいですよね、
あそ
海
こ
遊
いいと
館。
思います。
私、水族館結構好きなんで、各地で水族館行くですけど、海遊館、ずーっと一つの水槽をこう眺めながら降りてくる感じになってるじゃないですか。あれすごい楽しい。
なんかアメリカですごくいいって言われてるモントレーベイ水族館ってとこ行ったんですけど、海遊館負けてないなと思いました。
いや、海遊館世界的にもすごい。ジンベエザメもいますしね。
いるい
大
る。
物もいるかと思えば、なんか、ちっちゃい魚みたいな、その、ジンベエザメみたいな、アイコニックのじゃないやつも結構ちゃんとしてて、見せ方も。当時、今だと、その、見せる水族館とか、見せる動物園とかって、今って結構多いけど、昭和とか平成初期の時代って、水族館って四角い水槽がバーンってあって、見るみたいなのがこう通常だったじゃないですか。その時代に海遊館がこう、なんか水槽の方が主体で人間がこう歩きながら見回るみたいな、そういうのをやった先駆けでしたよね、確かね。
なんかこう外側の建物もいいし、名前もいいですよね、海遊館ってい
なんかすうっすらとした記憶でしたけど、なんかすごいアートみたいなのが壁画にすごい書いてあるんでしたっけ？なんか不思議な形してる建
そう
物です
そう、不思議な形の建物で壁画があると思います。
いいですね。もう一回行ってみたいな。
今行くとなんかすごい高い気がするんだよな。
水族館。
3800円？あ、これは
ああ、でも
特別
ね、
な
そ
チ
れ
ケッ
は
トなのか。普通？
普通だよ。
あ、2700円だって。あ、祝日は3500円とかあるんだ。
なるほどね。
へえ。
でもね、それぐらいしますよ。
するか。
海遊館特に大きいし。沖縄の美ら海とかも結構の値段した気がする。2000、2、3000円相場じゃない、ああいう大きい大物がいるところ。
美ら海もかつて行ったな。あ、2180円だって。
でも、海遊館もっと取ってもいいか
なんかそんな
も。もう
気が
5000円
す
ぐ
る。
らい取っていい。ジンベエザメいるし、都会の都心にもちょっと水族館あったりするじゃないですか。ちょっとアートっぽくしたやつとか、隅田のやつとか、スカイツリーのところにあるやつ、あれとかも2、3000円しますよ。そんなジンベエザメとかいないけど、ペンギンがメインとかですけ
今ってそんな感じなのか。
ど。でも水族館ね、結構至るところにあって、いろいろいいですよね。私ね、西臨海公園のところにある、西臨海水族館。
聞いたことある。
あそこね、おすすめですよ。
へえ。
あそこのね、結構海沿いにあるんですけど、ペンギンとか、いっぱいいまして、結構大きくて、なんかこの間行った時リニューアルしてて、なんかこう、なんて言うんだろう、調べられた った書き物がこう展示してあったりするじゃないですか、
うんうん、
この生物はこんな感じですみたいなのとかも、うん、結構充実した感じで書いてあって、建物も広くて充実した感じなんですけど、なんかね安いんですよ結構、
うん、
あの市営の水族館的な、でも海に面してて、あの建物も広くて公園と一緒になってるし、いい感じですよ。
いいですね。
うん、
うん、なんか日本を離れて思う、その住んでた時にもっといろいろ言っとけばよかった
じゃああれじゃないですか、テキサスで今水族館とかないですか、
あるんですよ、ダラス水族館結構いいらしいんですけど、あの車
行ったことない、
車を止めるのが結構大変で行ったことないんですよね、まだ。
え、車を止めるのが大変だとみんな何で行くんですか。
車で行くんですよ
でどういうこと
みんなはそうやって大変な思いをしてちゃんと車を止めて行く、は
あ、駐車場がないってこと。
あるんですけどちょっと歩くのかな、うん、
うん、なるほどね。
それかその水族館自体にももしかすると駐車場はあるんですけど、それはめっちゃ高いみたいな。
あ、うん、じゃあ止めて、
うん、
ちょっと歩くみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう。
あ、
なんでそのダウンタウンに用事があるっていうのをいくつかストックしておいて。
あ、なるほどね、うん、
で、ま、ダウンタウンのパブリックパーキングに止めてその用事をいくつか消化するみたいなスタイルなんですけどね。なんか結構いいらしい。
へー、なんか珍しいですね、アメリカってそういう水族館とか博物館とかっていうとすごいどでかい駐車場と一緒に基本あるみたいな。
なんか町の中にあるからな。
あ、なるほどね、
うん、なんかこうダラスってそういう感じなんですよ。なんかちょっと、うん、なんかちょっとあると車止めるのが大変みたいな。
へー、なんか、
うん、
都市型なんですね、サンフランシスコっぽいというか。
うん、うん、そうですね。
ね、
うん、なんであんまり行ったことないですダラスの街の中って。
ふん、
でも行っとかないとな、今度また何かの拍子にダラスを離れることがあったら行っとけばよかったってなると思うんで。
確かに博物館、うん、水族館あたりはこう
ね、
ね、
美術館もね、
うん、あ、美術館もね、うん、なんとか館巡り私も好きなんですけど、
うん、
あの美術館だけはねなかなか行かないんですよ、足が向かないというか、あの美術センス自分の中ゼロなんで、
うんうん、
美術館で何をすればいいのか、
うんうん、
いまいち、
うん、なんか私も美術館実は結構行くんですけど、うん、でも美術を鑑賞してるというよりは旅先のアトラクションっていう感じです、う
ん、あ、うん、なるほどね。
なんか一番楽しいのはミュージアムショップみたいな。
ああなるほどね、うん、じゃあそんなに気負わなくていいのかな、
うん、
なんか敷居が高く感じちゃうんですよね。
うん、なんかあんまりなんて言うんでしょう、深く考えてはないですね。
うん、
うん、うまっみたいな
そんなんでいいのかな。
うん、絵うまいっすよね本当に。
うまい、うんうん、私ね多分ねびっくりするぐらい絵が下手なんですよ。
私もです、下手下
手、めちゃめちゃ下手なんですよ
字も下手だし
字も下手だし、なんか空間把握能力とか図形能力がかなり低いんで、うん、丸を丸描けないみたいな。
描けない描けない。
なんで美術絵うまっって思うんですけど、うん、なんか高尚なことを感じないといけないような気になっちゃって。
うーん、あ、それはおいおい
おいおい
おいおい
でおいおいでいいのかな、
うん、あの皆さんあれですよ、絵画の横に立って写真とか撮ってますからね。
え、撮っていいの？
ああ、外国は結構撮っていいかな。
へえ、
ルー
そう
ブ
な
ル
ん
と
だ。
か、全然撮っていい感じで。
ああ、そうかも、そうかも。
絵画の横に立って写真を撮るというのは何の意味があるんですかね。
まあでも、モナリザとか、ひまわりとかは、記念。
一体を的な。
一体を記念。
それは確かにあるかもしれ
そうなんだ。行ってみようかな。なんか、初心者が行きやすい美術館みたいなの。
なんか圧倒
あると
的
いい
なね、
な。
圧倒的なやつがあれば。
なんか、物音立てても多少大丈夫みたいな。美術館って基本すごい静かじゃないですか。
それだったら、やっぱり、ルーブル美術館とかそういう感じじゃないですか
ああ、なるほどね。
ね。
いいですね。なんかどっか海外今度行くときに行ってみようかしら。
日本にもすごくたくさんありますよね、美術館って。
あります。あります。ありますが、なかなかね、どれから行っていいのか。なんか初心者に行きやすいのを見つけて行ってみようかな。あれかな？上野にあるやつからとりあえず行ってみたらいいのかな。
上野にあるやつって何でしたっけ？そこからなんです
国
けど。
立 国
国立美術館っ
立。
ていうのがあるんですか？
国立、美術館みたいな、国立西洋美術館かな？国立なんとか美術館。なんか、有名な、なんか、企画展とかあったり、なんとかが来ますみたいな。それ知ってるのがね、国立科学博物館みたいなのあるじゃないですか、上野に。
あるあるああ る。
れのね、横っていうか近くにあるんです
ああ、
よ。
横にある。あるある
動物
ある。
園、美術館、博物館、科学館みたいな感じの並びでこう、集まってるじゃないですか。で、美術館以外は行ったことあるんですよ。美術館だけ、なんか
ス
こう、
キップしてるんだ。
格式が高い。だけど、行ってみようかな。
なんか行ってみたいです、私も。
じゃあ、
日
今
本
度
の
日
美
本
術
を。
館。ね
お帰りになったときに。
え。ぜひぜひ。
ね。どういう楽しみ？あそこだったらなんかあれじゃないですか。きっとなんかガイドツアーとかありそうじゃないですか。こうやって楽し
あり
むんです
そ
よみたいなね。
う。
ファミリーにも優しそうだし。
7月クランプ展だって。
え、クランプってクランプ？
漫
ク
画
ランプっ
の？
てクランプ？漫画の？へえ。
それは良さそうですね。
それ良さそう。へえ、懐かしい、クランプ。
懐かしい。
懐かしいなぁ。それはでも行ってみたいです
なじみやすそうですね。
ね。ね。じゃあ、今度ね、そういう、なんか、新しい博物館とか、良さそうになったら行ってみようかな、美術館。ああ、いろいろあるんですね。
一つも行ったことないかも。国立美術館と言ってもいろいろあるらしいけど、一つも行った
1
こ
個
と
じゃ
ない
ない
か
の？
も。
国立の美術館ってそんなにたくさんあるんです
い
か？
くつもあるみたい。
へ
近代美術館、
え。へえ。
工芸館、西洋美術館などな
工
ど。
芸館。工芸館行ってみたいの？
金沢にあるらしい。
金沢？工芸館あれか。この間金沢行った時に、ポスターを見ました。なんか、ポケモンの工芸やってる、企画展でね、やってるってやってたとこか。そっか、国立工芸。へえ、そっか、アートのその美術って言ってもいろんなジャンルありますもんね。
何も分かりませんけれども。
私も何もわからないんですけれども。そっか、近代美術とはまた別なのか、西洋と。近代美術って何なんですかね？
近代美術ってウォーホルのカンカンの絵みたいなやつじゃないですか。
なんかほんわりとありますけど、どういう定義なんでしょうね。
うん、
なんか
分からん、
ちょっとスタイリッシュな椅子とかがあるイメージなんですけど、
うんうんうんうん、イメージイメージ
でもなんかどういうものが近代美術っていう扱いなんでしょうね。ね、なんかそこからなんですけど、言ってもいいのかな。
いいと思います、いいと思います。全然何も、結果的に何も分からなくてもいいと思います、
はあ、じゃあ行ってみますか。近代美術館あれじゃないですか、皇居の、
うん、そんなところにある、
うん、こんなところにあるんだ。
へえ。
皇居もね、ツアーやってたりするじゃないですか。
全然知らないっす、何も知らないっす、東京のこと。
行ってみたいなリストに1個あるんですよ、皇居の中ね。ちょっと散策で木戸のね、
うん、
お家をちょっと散策対象にするのはいかがなものかと思って気が引けるんですけど、一部その開放で、あるみたいで行ってみたいの、うん、じゃあ日本帰ってきた時に、
はい、ぜひぜひ
行きますか。またね、集うこともありますから、
うん、
はい、というところで結構な時間になりましたね。
はい、
今日はこの辺りにしますか。
はい、
じゃあ今回も皆様 お聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。それではさようなら。
さようなら。